This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第36回です。新年明けましておめでとうございます。昨年は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。今年もポッドキャストシネマの秘密へのご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。さて、昨年配信した第34回アメリカから来たモーリスでは、スタートレックの新作映画にクエンティン・タランティーノが参加しているといった話題を扱いましたが、その続報です。スタートレックは1960年代から始まるアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の映画化作品。どうやらタランティーノは他のタランティーノ作品同様のレーティングであるR 指定での制作を望んでいるようです。アメリカの R 指定は、成人向けの要素を含む映画にかけられる制限で、過度な暴力描写やヌード、あと薬物などを扱う映画がレーティング対象になります。この R 指定、大人向け作品としてスタートレック映画を制作することに、映画スタジオであるパラマウントは了承したようです。昨年から放送が始まったテレビドラマ新シリーズであるスタートレックディスカバリーが、従来のシリーズと比べると血が飛び散ったりなど暴力描写が過激だったので、スタートレックを制作しているパラマウントはスタートレックをファミリー向けの作品ではなく大人向けのコンテンツとして捉えているのかもしれないですね。なのでタランティーノが R 指定を望んでも問題ないということでしょう。スタートレックの新作映画の新しい動きとして、タランティーノのアイデアをもとに脚本化するのはマーク・エル・スミスだと発表されていました。マーク・エル・スミスは無冠の帝王だったレオナルド・ディカプリオにオスカー像をもたらしたアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトー監督による2015年の映画レベナント、よみがえりし者の脚本家。それ以前に脚本を担当した作品はホラー映画が多いという印象が強い人ではあるんですが、さてどんな話になるんでしょうか。タランティーノは以前のインタビューで、テレビドラマ宇宙大作戦の45分のエピソードは120分の長編にできるだけのアイデアが詰まっていると言及していて、好きなエピソードはオリジナルシリーズの危険な過去への旅、その続編テレビドラマ新スタートレックの亡霊戦艦エンタープライズ C だと答えていました。このスタートレックの新作映画が上記のエピソードの長編化というわけではないんでしょうが、そのお話はどちらも名作と言われているので、どういったエピソードか紹介させていただければと思います。まずは危険な過去への旅、テレビドラマ宇宙大作戦のエピソード。エンタープライズ号の乗組員であるドクター・マッコイを追ってタイムトラベルしてしまうカーク船長とミスター・スポック。着いた先は1930年代のアメリカ大恐慌時代。ドクター・マッコイを探すため現地でとある女性エディスと知り合う。史実の通りなら彼女は数日後交通事故死するが、タイムトラベルした時間軸ではドクター・マッコイがエディスを助けてしまうことになる。元の時間軸に戻すにはエディスを見殺しにするしかないのか、カーク船長は苦悩する。次に亡霊戦艦エンタープライズ C、 テレビドラマ新スタートレックのエピソード。新スタートレックはオリジナルシリーズ宇宙大作戦の約80年後の宇宙を舞台に、宇宙船エンタープライズ D に乗り込む 新世代のクルーの活躍が描かれます。主人公であるピカード艦長役には、映画 X-Men シリーズのプロフェッサー X 役でおなじみのパトリック・シュワート。ちなみにパトリック・シュワートはタランティーノが制作するスター・トレックの新作映画への参加を希望していると報道されています。時間の裂け目が歴史を変えてしまい、改変された時間軸では戦時下となっていて、ピカード艦長ら惑星連邦はクリンゴン帝国と死力を尽くして戦っている。そんな宇宙船エンタープライズ D の前に、20年前に破壊されたはずの宇宙船エンタープライズ C が姿を現す。歩んできた歴史が改変されたことに気づいているのは、船内のバーラウンジで働くウーピー・ゴールドバーグ演じるガイナンだけ。ガイナンは宇宙船エンタープライズ C を元の時間軸に戻さなければ取り返しがつかなくなるとピカード艦長に進言する。改変される前の時間軸では宇宙船エンタープライズ C は破壊される運命にある。しかし船が沈むことをものともせずに孤軍奮闘するエンタープライズ C の姿に感服したクリンゴン帝国は惑星連邦と和平を結ぶこととなっている。それが本来の歴史だと。破壊されると分かっていながら、ピカード艦長は宇宙船エンタープライズ C を元の時間軸へ戻すのか。というか、時間が改変されたという事実はあくまでガイナンの証言だけ。どこまで信用できるのか。さて、ピカード艦長の決断は？といったお話。どちらも時間改変にまつわるエピソード。多数のためなら少数の犠牲は構わないのか。 SF ならではといった倫理的な問題が問われるエピソードです。おととし公開された映画スター・トレック・ビヨンドの公開前に、それはもちろんタランティーノ参加前、続編の制作が発表されたんですが、その時言われたのが、2009年に公開された映画スター・トレックでクリス・パイン演じる主人公ジェームス・ティー・カークの父親であるジョージ・カークの若き日を演じたクリス・ヘムズワーズがカムバックし、カーク親子の物語が展開される、そういった報道があったんですね。その時名前の挙がった脚本家は映画スター・トレック・ビヨンドのジョン・ディ・ベインとパトリック・マッケイなので、今現在タランティーノのアイデアをもとに制作進行している映画とは関連しないとは思うんですが、今回紹介した2つのエピソードをカーク親子の話として描いても成立しますよね。何にせよ名作の予感がすごいしてます。さあ一体どうなることやら。映画の公開時期は未だ未定、発表を楽しみに待っています。さあシネマの秘密第36回始めます。今回紹介した映画は、皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグ。2015年に制作されたイタリア映画で、イタリアのアカデミー賞にあたるダビッド・ディ・ドナテンロ賞で最多16部門にノミネート。結果主演男優賞、女優賞、助演男優賞、女優賞、新人監督賞、プロデューサー賞、編集賞など最多7部門を受賞した作品。本作は永井豪とダイナミック企画東映動画が1975年に制作したロボットアニメ鋼鉄ジーグをモチーフにしたアクション映画。アニメ鋼鉄ジーグは僕にとっては生まれる前に放送していたアニメで、再放送で見た記憶もないので馴染みの薄いアニメではあるんですが、いわゆるマジンガー Z などに代表されるスーパーロボットものみたいですね。このアニメ鋼鉄ジーグはイタリアで放送されていたようで、劇中不死身の体を持つ主人公に対して ヒロインがアニメ「鋼鉄ジーグ」のヒーローである芝ひろしと同一視する形でオマージュを捧げています。他に映画「ミナはこう呼んだ鋼鉄ジーグ」というタイトルでもオマージュを捧げているようです。この放題はオリジナルタイトルを監督であるガブリエーレ・マイネッティが自ら和訳したものだそうですが、このオリジナルタイトルはイタリアで人気を博した1970年公開のマカロニウエスタン映画「風来坊花と夕日とライフルト」のオリジナルタイトルである「皆はこう呼んだトリニティ」へのオマージュだそうです。お話はこんな感じ。現代のイタリアはローマ、警察から逃れるためにコソ泥のエンツォは汚染された川ローマ市内を流れているテベレ川に飛び込む。川底には放射性物質が入ったドラム缶が沈んでいて、エンツォは運悪くその中に落ちてしまう。それから数日後、エンツォは自身に異常な力が備わっていることに気づく。その授かった力を使ってエンツォが真っ先に行ったのは ATM を盗むことだった。イタリア映画では馴染みのないジャンルであるヒーロー映画、その典型的なヒーローもののいわゆるオリジン、誕生譚で用いられるプロットを通して現代の悩めるイタリアをあぶり出していくといった作品。それは主な舞台がローマ郊外トルベッラモナカ地区となっていることからもわかるようで、この地域は第二次大戦後宅地化され、急速な拡大によって治安が悪化した場所です。近年は都市再開発地域となっているそうですが、今なおスラム化していることが本作で描かれています。そしてイタリアの極左極右組織による爆弾テロ、1970年代、1980年代に頻発したもので、その後のテロ対策法の成立や徹底した取り締まりで沈静化の動きになっているものの、未だ現状続いていることも本作では描かれています。ちなみにこの描かれるテロですが、ここ10年ヨーロッパ各国を悩ますイスラム過激派によるテロとしては描いてないのが興味深いです。これはとある事情があるようで、イタリアといえばマフィアですが、世界的にはいわゆるヤクザ、組織犯罪集団の代名詞がマフィアというくらいによく知られた存在。本作にもナポリを拠点とするマフィア、組織犯罪集団であるカモラが登場しますが、このフランスやドイツ、イギリスなどでイスラム過激派によるテロが頻発しているのに、カトリックの総本山であるバチカンを抱えるイタリアで同種の事件がなぜ起きないのか、イタリア警察の対テロ政策の成果という見方もあるようですが、イタリアではマフィアが絶対的な力を握っているため、イスラム過激派テロ組織が根を張れないといった話があるそうです。マフィアは過激派同士が連携することを許さず、組織化しようとすればマフィアが乗り込んで壊滅させているという噂があるそうです。これをマフィア抑止論と呼ぶそうです。そして本作は本来なら食の都と呼ばれるイタリアが舞台にもかかわらず、主人公たちが口にするのはヨーグルト、悪役の一人が口にするのはサンドイッチと、文化が荒廃している様も本作では示唆されています。さて、ヒーローもののプロットって、力を手に入れ、力を使い、挫折し、復活するといった感じになっています。まずは力を手に入れる。これは蜘蛛に噛まれるでもいいし、超人兵士を作る実験に参加するでもいいし、 悪の秘密結社に改造されるでもいい。次に力を使う。その力がどういったものか観客に知らしめると同時に、ヒーロー、ヒロインのかっこよさが描かれるわけですね。中盤で挫折。ヒーローの存在が否定されるわけですね。強力なライバルの登場や身内に不幸があったりと、ヒーロー稼業も大変ですね、と描かれる。終盤で復活。一旦落ちた後の復活は盛り上がります。本作もそのプロットから外れません。奇をてらわず王道のヒーローものです。本作ではコソ泥がヒーローになるわけですが、そんなヒーローらしからぬキャラクターがヒーローということで、ピーター・バーグ監督、ウィル・スミス主演の映画ハンコック、ヒーローとマフィアとの抗争が描かれるということで、マシュー・ボーン監督、アーロン・テイラー・ジョンソン主演の映画キックアスを連想する人は多いでしょうが、個人的には先頃続編の制作がスタートした M. ナイト・シャマラン監督、ブルース・ウィリス主演の映画アンブレイカブルがハリウッドのヒーロー映画では近いんじゃないかなと感じました。主役であるエンツを演じたクラウディオ・サンタマリアは、ダニエル・クレイグによる新生ジェームス・ボンド第一弾である2006年の映画007カジノ・ロワイヤルに出演していた人です。そこでの役どころは、映画の中盤にマイアミ国際空港で旅客機の爆破を実行しようとするテロリストのカルロス。うつろな瞳で淡々と仕事をこなす姿が不気味で印象に残っています。主人公であるエンツォの暮らしは、ヨーグルトを食べたりポルノ DVD を見たりするだけ。エンツォは未来への希望を失っていて、お金に困ればこそ泥をし、自分の習慣を何度も何度も繰り返す。イレニア・パストレッリ演じるヒロインアレッシアは精神障害を抱えた女性。ロボットアニメを見て周りの出来事をアニメ「鋼鉄ジーグ」に関連づけることで現実から逃れている。ルカ・マリネッリ演じる悪役ジンガロはテレビ番組に出演したが大成しなかった人物。現在はローマの裏社会でのし上がることを目指している。このジンガロの価値観、お金と YouTube の再生回数が同じといった姿は現代的です。危険な投稿動画を繰り返す YouTuber 的な人物が本作における悪役なんですね。アメリカンコミックバットマンの敵役といえばジョーカーですが、その誕生譚オリジンは作品ごとに様々なバリエーションがあるんですが、代表的なものではケチなコソ泥がバットマンに割れ、化学物質のタンクに落ち、緑の髪、赤い唇、白い皮膚に変わり、正気を失いジョーカーとなる。本作の悪役ジンガロは YouTuber 的な人物なんですが、その行動様式はジョーカーと紙一重で、その姿行動がジョーカーに重なっていきます。それはまるでクリストファー・ノーランによる実写版バットマン第2作である映画ダークナイトで暴れまくったヒース・レジャーが演じたジョーカーのビジュアルといい言動といい劣化版といった感じになっているのがいい感じです。そういったヒーロー、ヒロイン、悪役がそれぞれの問題を抱え、まるでバットマンの舞台であるゴッサムシティのように荒廃したローマで衝突し、それぞれ求め合う、なかなかいい映画ですよ。本作おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いてるよ、トイタコアを、Apple Podcasts の、レビューや、Twitter、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスで、アーゲッテイタダイタリ、カムソヤゴイケン、ドメダシを、Apple Podcast、シサイブアログのコメント、Tumblr、のメールフォーム、Twitter、アカウント、アッシネマの秘密に、おいおせたたきると、サイワーイデフ、おまちしてくおります。
こんな感じで、皆はこう読んだ鋼鉄ジーク紹介させていただいたんですが、 どうでしょう。昨年2017年の1年間、このポッドキャストで紹介した映画は第10回トレジャー大人たちの贈り物から始まって、第35回スターウォーズ最後の時代まで25作品。もちろんその紹介した作品以外にも映画を見ていまして、個人的に良かったのをいくつか挙げれば、ダニー・ボイル監督による20年ぶりの続編となった映画 T2 トレインスポッティング、それは自分も年を取るわけだと感じたのと同時に、この映画トレインスポッティングはリチャード・リンクレーター監督による映画ビフォアシリーズのように定点観測してほしいシリーズだなと感じました。映画チャーリーズ・エンジェルや映画ターミネーター4でおなじみのマック・ジー監督によるネットフリックス配信映画ザ・ベビーシッター、いわゆるハリウッドはここ数年で変化したと思うんですね。かつての大作映画はシリーズものやユニバースものへと姿を変え、中間層の B 級映画は大作テレビドラマに姿を変え、インディーズ映画はネットフリックスなどのデジタル配信に姿を変えた。この映画ザ・ベビーシッターは状況がさらに進み、 B 級映画もデジタル配信に姿を変えたんだなと実感。近い将来は大作映画もデジタル配信になり、映画館で見る行為がいわゆるレコードで音楽を楽しむようなニュアンスになるんじゃないのかなと、そんな未来予想図がよぎりました。映画ザ・ベビーシッターは面白いですよ。少年の自立をちょいエロスプラッターで祝福する素敵な映画です。ちなみにテレビドラマ資料の腹渡リターンズにも出演していたサマラ・ウィービングがヒロインであり悪役というキャラクターを好演しているんですが、彼女は新世代のホラークイーンというべき存在で、今後が楽しみな俳優さんです。さて、このポッドキャストで扱った25作品から昨年2017年度のベストワン、ワーストワンを選んでみたので発表しますね。本来ならベスト10、ベスト5くらい選びたいんですが、いかんせん紹介した作品数が少ない。なのでベスト、ワースト、それぞれ1作品だけです。ここで挙げるワーストは他作品と比べると実はそこまでおすすめじゃないかな程度だと思っていただければ。おすすめですと言って紹介したにもかかわらず、ベストもワーストもへったくれもないとは思うんですが、まずはワースト1から。第25回に紹介した2016年制作のウルグアイ映画マルティンと鳥、これは話していてもきつかったですね。つまらないとまでは言わないんですが。次にベスト1、第31回に紹介した2016年制作のインド映画フライング・バンジャーブ、これは見てよかったですし、皆さんに話せてよかったです。シネマの秘密2017年ベスト映画は映画フライング・バンジャーブ、ワーストは映画マルティンと鳥でした。そして昨年2017年12月26日の夜にアップルポッドキャストのランキングを確認したところ、シネマの秘密ポッドキャストがテレビ番組ムービーカテゴリーにおいて第6位を記録しました。これもひとえに12月21日にアップロードした第35回スターウォーズ最後の時代のおかげ。スターウォーズ様々です。皆様のご愛顧とご支援には深く感謝しております。やはりこういうのは励みになりますね。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第36回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密ポッドキャスト、月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。To enjoy the next broadcast distribution.